78.0 Typhoon FM.
こんにちは、台風 FM ナビゲーター諸見里杉子です。この時間の一枠はですね、ちょっと間取りについてですね、いろいろとお話伺っていこうかなと思うんですけれども、まあ、例えば新聞に不動産の広告が入ってたりとかすると、引っ越すあてもないのに、あ、ここ私の部屋とかつい妄想してしまうことってあるんじゃないのかなと思うんですが、多分そんな感じかな近いかもしれません。ご紹介したいと思います。間取り図大好きコム管理人の森岡智樹さんです。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。ようこそ沖縄へ。そしてですね、ピラツカご読みのピアツカさんです。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
毎度
森岡さんとどういうご関係なんですか？
実は2003年に一回このマドリズナイトっていうイベントをやってるんですけれども、沖縄でその時に知り合いまして、うん、で今回もお手伝いするということになりました。
マドリズナイト、
はい、
なんぞやっていう感じですけど
いや、もう日本中には本当に魅力的で面白い間取り図っていうのがたくさんありましてですね、はい、その間取り図をこの私が暇だった時、この10年間ぐらい暇だったんですけど、この10年ぐらいフリーで仕事をさせていただいて暇だった時に、ずっとこう間取り図を見続けて、ずっとコレクションし続けるっていうことをやっていたんですよね、
はい、
でそれをもう1万枚ぐらいあると思うんですけど、その中から 2,300 枚厳選して面白いものを見せながら、皆さんでお酒を飲みながら一緒に楽しむっていう、そういうイベントになっています。
なんで森岡さんはその間取り図をコレクションし始めたんですか？
もともと不動産が全般が好きで、インターネットで間取り図とか不動産とかの情報を検索するのが、まあ、趣味みたいなもので、ずっとそれをやっていたんですけど、ミクシーの間取り図大好きコミュニティが始まった頃ぐらいから、みんなでこう間取り図を見せ合うっていう楽しみが発展していって、でそれからもうとにかく面白いものとか自分の好みのものとかっていうのはどんどんコレクションしていくっていう風になっていきましたね。
引っ越すわけじゃないんですよね？
そうですね、引っ越しも好きなんですけど、引っ越す回数は全く関係なく、暇でちょっと気分転換したいなと思ったら、インターネットの不動産検索サイトをずっと見てるっていう
間取り図見るかみたいな、
見てますね
どんなところが面白い間取り図とかって思うんですか？
そうですね、皆さん その生活っていうのを読み込んでみたりとか、あとはその不動産がどういう歴史を経てその物件にリフォームされてきたかだったりとか、あとはそのマンション自体がどういう土地に建ってるのかってことを想定するのも楽しいなっていうふうに思っています。
平面図からいろいろ
読み込める情報は結構たくさんあるんですよね。
なんか今の会話だと固いイベントみたいな感じになってるけど、
そうですね、
実際ねどうなんですか？
もちろん不動産屋さんが書いてて、その書き間違いをしたものだったりとか、あとは大家さんが書いて大家さんの独特なこう筆致が可愛いっていうのも当然ありますし、その沖縄だったりとか京都だったりとかは、かなり文化が違うので、その文化の違いで出てくる間取り図のこう違いだったりとか、リフォームをした時の大家さんのリフォームの方法がちょっと若干斜め上を行くようなリフォームをされてるなっていうクローゼットを開けると、その奥にまだ扉があって、その扉を開けるとトイレがあったりとかっていう、実際ある物件だったりするんですけど、でもそういうのがあったりとか、玄関開けるといきなりウォークインクローゼットから入っていく物件っていうのもあったりとかするんですよね。だからそういうのは多分その人たちにとってはものすごくメリットがある物件だったんだと思うんですけど、間取り図だけで見るとかなり飛び抜けているので、皆さん見てまず簡単のこうため息みたいな、ほーみたいな感じのリアクションをいただくことが多いですね
ねえ、はい、現物どうなのよっていう感じも出てきますし、
そうですね、
なんだよっていうような感じとか、
想像するだにかなり面白い歴史があるんだとは思うんですよね。
でそれを間取り図だけで楽しんじゃおうということですね、はい、
そうですね。
やっぱり ご当地ものではないですけれど、はい、土地柄ってあったりするんですか？
かなりありますね。やっぱり先ほどあのお話しさせていただいた沖縄と京都、あと北海道、東北地方とかはかなり、うん、あの国柄でだいぶ違うなっていうのがありますね、
うん、
もう京都とかだとその通り土間だったりとか、その元々のそのうなぎの寝床の土地に合わせた物件を建てていたのをリフォームをして、それをさらにこうかなり難しい形にリフォームをかけてたりとかもありますし、沖縄とかだとその材質が違う感じなので、そのコンクリートブロック作りで作られているとこう取り壊せない壁とか取り外せない扉とかがあるみたいで、ぶち抜こうとしたんだろうけどこの扉と壁だけ残っちゃったっていう特徴的な物件だったりとかもありますし、あと沖縄で割とそのインパクトが強いのはあのあれですね、仏間、
はいはいはい、
仏間に対しての考え方が本土とはものすごく違うので、うん、ものすごく大きい仏間で、うんうん、本当にここに仏間っていうかもう部屋じゃんっていうようなのがあるんですけど、うんうん、あれもうもはや本土にはほぼ死滅していてないんですけど、沖縄だと普通にまだあるんですよね。
そうですね、やっぱり親戚集まるしみたいな、
うん、そうらしいですね。あれそこに集まって皆さんでお酒飲むのを前提として場所を構えてるっていうのがさすが沖縄だなと思いながら、
言われてみるとうちもそうだったな。
そうで、それを知らなかったので、うん、前回のイベントの時にそれを案内したら40人ぐらいあのそのフロアにいらっしゃったんですけど、うん、30人ぐらいの人がいや沖縄だと普通だよってすごい勢いでツッコミをいただいて沖縄の人たちフランクだなと思いながらやってましたね。
でも実際あの、はい、ウェブ上でやり取りをしてみんなで楽しむのと、はい、こういう感じであのマドリズナイトで各地で、うん、もう本当にこうフェイストゥフェイスでお話をして、
はい、
まあ、みんなと一緒に楽しむというのは違いますか？
うん、そうですね、違いますけど、やっぱりあのインターネットだとなかなか発言できない人たちも近い距離になるとちょっとこう間取り図を持ってきていただいて、この前もあったんですけど 60半ばぐらいのお父さんが、はい、いや私も集めてるんですよねっていくつか面白い間取り図を見せに来てくれたりとか、
はいはい、
そういうのはやっぱり距離の問題は出てくるのかなと思いますね。近い部分は近い部分で楽しくて、インターネットはインターネットで楽しくてっていう感じだと思います。
そうなんですね。じゃあぜひあの沖縄のマドリズナイトもですね、はい、また今回盛り上がっていただきたいなと思うんですけれども、
はい、
なんと最終回ツアーということで、
はい、マドリズナイトも通算して、マドリズのこの活動を始めもう11年が経過して、社会がだいぶそのマドリズだけではなくてマドリズ、不動産全体も楽しんでいってくれるような雰囲気になってきているので、うん、あのマドリズにこだわるのはもうそろそろ一回中止して、うん、この先は発展的解消としてその不動産全体を楽しめるイベントっていうのにもっと注力していきたいなと思っていまして、そのために今回マドリズナイトは最終回ツアーという名前でやらせていただいてます。
あの沖縄の前にもこの最終回ツアーでは回ってきたところはあるんですか？は
い、九州だと、博多、佐賀、八女、八女ですね、
うんうん、
あと大分の竹田、
はい、
とかいろんなところを回らせていただいてますね。あと信州、長野とか松本、大阪、神戸とか、あと鳥取とかですね、いろいろ回らせていただいてます。
いかがでしたか、その土地土地の人？
いやもうリアクションがやっぱり地域地域でだいぶ違っていまして、長野のお客さんとかはものすごくシャイな方が多くて、クスクスクスクスって笑っていただけるぐらいで、本当にこれ受けてるのかなって毎回不安になるぐらいなんですけど、あそれをお店の人に相談するといやあれはもう他の県だとスタンディングオベーションと同じぐらいだよっていう風に
極端だな
そうでも本当にそのぐらい静かな方々で、あのイベント終わりにちょっと話しかけてきてくれたりとかするのが精一杯らしくて、一方あの福岡の博多の方たちはものすごくもうオープンな方々が多いのか、イベントやってる最中にとにかくもう手叩いて笑っていただくし、膝打って笑っていただいて、で隣の人とか関係ないお客さんたちとも話が盛り上がってるのが分かるんですよねこれは県民性はすごいなと思ってあの見させていただいてますね。
すごいですね、はい、こういうのがつぶさに見えるわけですね、
はい、
さあ沖縄はどうなのかなというところなんですけれども、マドリズナイト最終回ツアーアット那覇はですね12月4日金曜日と12月6日日曜日、
はい、
まあ、2日間あるとチャンスがあるわけなんですけれども、まずはですねマドリズナイト初日12月4日金曜日、 午後7時開場、午後8時開演、牧師にありますバー土での開催となります。そしてマドリズナイトおかわりなんですけれども、12月6日日曜日、こちらも同じくバー土で行われますが、会場が、午後6時、開演が午後7時となっています。初日とおかわり、
はいはい、予想以上にこう ご好評いただきまして、4日の方がかなり埋まってきたの、すぐ埋まってきたのと、あとはもうできれば土日にお願いしたいというご連絡を何件かいただいたので、うん、バー土の方とか皆さんに無理をお願いして、はい、6日もイベントやらせていただくことになりました。
はい、まあ4日はですね、あと 1,2 席しかないということなんですが、はい、日曜日はですね、まだお受けできるということです。12月6日日曜日はおかわりの日ですね、はい、おかわりの日はまだお席あるということですので、どうぞ皆さんお問い合わせください。前入りが2,000円、当日が2,500円、それぞれバンドリンク別となっておりますので、ご注意いただきたいと思います、はい、詳しくはバー土までがいいですか。メールの宛先はこれいいのかな、マドリズっていうことなんですけれども、
そうですね、
mdrz.night@gmail.com までお問い合わせいただきたいと思います、
は
い、
マドリズナイト最終回ツアーで検索かけていただくとホームページの方が出てきますので、うん、そちらの方を読み込んでいただくのが一番良いかなとは思います、はい、
この後一枠のブログでもフォローしたいと思います。しかしまあ、11年やってきてってお話がありましたけれども、はい、まず一括りっていう感じですか。次にやっぱりまた次の活動が始まってたりするんですか。
そうですね、今ニュー不動産展という活動も一応東京と大阪でも始まっていまして、はい、今までとは違う不動産の情報サイトだったりとか、新しい、物件の借り方、貸し方、売り方、使い方っていうものをもっとこう生活に密着した形で楽しめないかなっていうことを活動している業者さんとか個人の方とかメディアの方とかがだいぶ増えてきたので、うん、そういった方々と共闘させていただく形でいろいろその不動産を楽しんでいく、不動産というかもう暮らし全体を楽しんでいくため の、 その物件だったりとか、その建物だったりとか空き地だったりとか、そういうものを一緒に楽しんでいくっていう風にちょっと合流させていただければなっていう風に考えて、今はもう先週も大阪で不動産展っていうのをやらせていただいてたんですけど、うん、そういうのをこう毎年恒例のイベントにできていければなっていう風に考えてます。
マドリズからまたちょっと違うところステップアップしたというか、
そうですね、うん、まあ、マドリズも含みつつ、マドリだけじゃなく不動産は全体的にもうすでに楽しいんですよっていうことを伝えていければなっていうふうに考えてます。
ピラツカさん、今回楽しみにしてることありますか。は
い、そうですね、前回なんていうんですかね、初めての時は、うん、まあ、本当手探りだったんですけども、まあ、始まってみればどんどんどんどんヒートアップしててですね、お客さん同士がこういろいろこそこそ突っ込み合うみたいな感じでとっても盛り上がったので、はい、ぜひ今回もたくさんの人に来てほしいなと思っております。
で、ね、もう新しい次のフィールドでの活動が始まってるようですけど、
そうですね、それもまた沖縄でもできたら楽しいかなっていう気がします。
でも森岡さん不動産屋さんじゃないんですよね。
そうですね、
ずっと思ってたんですけど、
不動産業に一瞬従事したことはあるんですけど、基本的には不動産屋さんでは全くないですね。この先も一応不動産屋さんになる予定もないので
面白い。待ち合わせはなんか駅前の不動産みたいな。
そうですね、駅前の、そうですね、駅前の不動産屋さん の、 張り出してる間取り図の前で待ってるからっていう
だけど不動産屋さんじゃないんですよね。
ないですね
いやだからこそ面白いところをまたね、うん、見えるのかなっていう感じもしますけれども ね、 ね、はい、はい、皆さんマドリズナイト最終回ツアーアットナハ、ぜひ楽しんでいただきたいと思います。12月4日金曜日、そして12月6日日曜日、初日とおかわり2日間バー土、牧師にありますバー土での開催となります。ジャルシティの本当にちょっともう路地裏って感じですよね、
はい、パラダイス通りから行ってもらって、シナモンカフェの向かいに細い路地がありますので、そこから入っていくのが一番分かりやすいと思います、はい、
あっちこっちにバー土バー土っていうことで矢印が
看板とか矢印がありますよね。
どうぞ皆さん、はい、ちょっとね那覇のラビリンスを楽しんでいただきたいと思います、はい、ということで、マドリズナイト最終回ツアーアット那覇について、マドリズ大好きコミュニティ管理人の森岡智樹さんでお話伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。